業研究のやり方がわかる30のポイント。その1、就職は企業の名前ではなく仕事の内容で選ぶのが正解。企業の名前で就職先を選ぶのはよくありません。名前で選ぶと大企業や人気企業を上から順に応募することになるでしょう。往々にして大企業や人気企業は応募者が殺到します。非常に高い倍率になり、大変厳しい現実に直面するのは確実。たとえ採用されたとしても仕事がうまく続けられるかわかりません。あくまで企業の名前であり、自分に適した仕事とは限らないからです。働いても自分に合っていない仕事なら結果を出しにくいでしょう。やりたくもない仕事ならやりがいどころか苦しみを感じるでしょう。企業の名前で仕事を選ぶのは危険な考え方です。就職は企業の名前ではなく仕事の内容で選ぶのが正解です。まず自己分析によってできること、やりたいこと、求められることの3つが重なる部分を探します。重なる部分が見つければ次にそれが実現できる仕事を身の丈に合った企業の中から探すのです。自分を生かせる仕事なら成果を発揮しやすくなるでしょう。やりたい仕事だからこそやりがいも充実感も得やすくなります。好きな仕事だから長続きもします。これが本来のマッチングなのです。就職は企業の名前ではなく仕事の内容で選ぶ。企業研究のやり方がわかる30のポイント。その2、企業訪問や工場見学で貴重な情報を入手する。企業によっては企業訪問や工場見学を実施している場合があります。もし志望企業でそうした見学が提供されていれば、ぜひ積極的に参加しましょう。書籍やウェブサイトなどで得る情報が全てではありません。媒体を通じて見聞きするより実際に自分の目で確かめてみた方が確実です。やはり直接現場を見ることで業務の様子がよくわかり、企業のイメージが具体的になります。媒体だけではわからない人の様子や現場の雰囲気などが五感を通じて知ることができます。企業の内部を実際に見れば面接でも自信を持って受け答えできるようになるでしょう。本社を訪問したことがありますという一言があるだけでも面接官の心象は良くなるはずです。企業によっては企業訪問や工場見学の有無を選考の評価の一部として取り入れているところもあります。交通費がかかっても参加する価値があるのです。志望企業で企業訪問や工場見学が実施されていれば積極的に参加する。企業研究のやり方がわかる30のポイント。その3、企業の特徴が見つからない時の考え方。大企業や人気企業なら特徴はたくさん見つかるでしょう。規模の大きな企業なら業務内容もはっきりしているため志望動機を書きやすくなるはずです。事業規模も大きいため楽しく企業研究ができるに違いありません。しかし中には業務内容が乏しい企業も見られます。何をしている企業かわかりにくい、事業内容がはっきりしないなどの企業です。特に小規模の企業でよく見られます。設立して間もない企業の場合、売上も社員数も少なく業界の中でも目立たない存在です。企業の特徴が見つからないときはどう対処すればいいのでしょうか。まず特徴がないというのは誤解です。特徴がないと感じるのは自分の調べる努力が足りないと考えることです。どんなに小さな企業でも売上があって経営が成り立っている限り何か特徴があるはずです。企業のウェブサイトを隅々まで確認すれば必ず特徴が見えてきます。志望動機が書けるようになるまで企業を入念に調べましょう。企業に直接問い合わせて事業内容を確認するのも悪くありません。企業研究とは魅力探しです。しっかり研究すれば何か見つかります。調べた情報が多ければ多いほど面接での受け答えがスムーズになるでしょう。この企業をよく知っているという情報量が自信にもつながります。特徴がない企業は特徴がわかるまで入念に調べる。企業研究のやり方がわかる30のポイント。その4、あなたが愛用しているものはどこの企業が作ったものですか。企業に興味を持つきっかけは身近なことから始まります。そのきっかけとはあなたが普段愛用しているものです。あなたが愛用しているものはどこの企業が作ったものですか。商品のブランドやラベルなどを確認してどこの企業が作ったものなのか確認してみましょう。有名企業かもしれませんし聞き慣れない企業かもしれません。しかしいずれにせよ興味関心が湧き始めるのではないでしょうか。いつもお世話になっているものですから、それを作る企業にも愛着のような情感が湧いてくるものです。きっと次の瞬間にはその企業にも興味が出始め調べたくなるでしょう。そんな理由でいいのです。そういう始まりもありです。企業への興味関心は自分の身の回りから探すのも一つの手段です。あなたが愛用しているものは自分と企業を結ぶ一本の糸、細い糸かもしれませんが確実に繋がっている糸です。あなたの興味関心をそのまま企業に結びつければ企業研究の足がかりを見つけることができるでしょう。企業に興味を持つきっかけは身近なところから始まるのです。自分が愛用しているものはどこの企業が作っているのか調べてみる。企業研究のやり方がわかる30のポイント。その後、店舗見学の際にふさわしい服装とは。企業を見学する際はスーツが基本ですが、店舗見学はどうでしょうか。見学する程度なら私服でも良いのではないかと思いますが、油断は禁物です。まず事前に私服でお越しくださいとなどの告知がある場合はやはり私服がいいでしょう。指示があるなら指示に従うのがマナーです。ただし私服で向かうとはいえ服装の雰囲気には注意です。あくまで就職活動の一環ですから、落ち着いた柄や色など就職活動にふさわしい服装を選ぶことが大切です。そうした告知がなければ基本はスーツです。店舗見学とはいえそこは営利活動の場、また貴重な時間を割いて見学させていただくわけです。社員に案内していただくわけですから、見学者として敬意や礼儀作法を重んじた様子を見せた方がいいでしょう。少し堅苦しいかもしれませんが、誠意を見せるのは無駄になりません。原点を避け加点を狙いたければやはりスーツが無難です。仮に自分だけスーツであったとしても悪印象になることはありません。店舗見学でも堂々とスーツを着て向かいましょう。店舗見学でもスーツで向かう。企業研究のやり方がわかる30のポイント。その6、社員のプライベートを大切にする企業の3つの特徴。社員のプライベートを大切にする企業の特徴はどこに現れるのか。次の3つの点を確認すればわかりやすくなるでしょう。1、社内行事が必要以上に多くない。適度ならいいのです。社員旅行や飲み会など適度な社内行事はよくあること。適度な社内行事は人間関係を深めるだけでなく社員の気分転換やストレス発散にも役立つでしょう。しかし飲み会の頻度が過度であったり出席を強要されたりする場合は別です。企業が社員のプライベートを大切にしていない可能性があります。社内行事が必要以上に多くない企業を探した方が社員も自分の時間を充実させやすくなります。2、残業が少ない。残業が多ければ多いほど家でゆっくり過ごす時間が減ります。もちろん忙しい時期の残業は仕方ありませんが、残業が日頃から慢性的である企業は要注意です。社員の健康状態を無視してできるだけ限界まで働かせようとする姿勢は健全な経営とは言えません。志望企業の残業はどのような状態でしょうか。残業が少ない企業はきちんと社員のプライベートを尊重していると考えることができます。定時を過ぎれば企業や上司が帰宅を促す職場なら社員を大切にしている一つの目安になるでしょう。3、有給休暇を自由に消化できる。有給休暇の制度があっても自由に取得できない企業の場合要注意です。取得させないような雰囲気が漂う企業は社員のことを考えている企業とは言い難い。また有給休暇の申請手続きがむやみに煩雑である場合も好ましくありません。心理的にも手続きも気兼ねなくスムーズに有給休暇を取得できる状態でしょうか。有給休暇を自由に取得できる企業なら社員はプライベートが充実してストレス管理もしやすくなります。社員のプライベートを大切にする企業の3つの特徴を確認する。企業研究のやり方がわかる30のポイント。その7、就職ランキングの思わぬ落とし穴とは。就職雑誌や就職情報サイトでは定期的に企業のランキングの特集が組まれます。給与が高い企業のランキング、昇格しやすい企業のランキング、働きがいのある企業のランキング、女性が働きやすい企業のランキング、中には新入社員に優しいランキングなど風変わりなランキングもあるようです。重要な情報源であり参考になるのは間違いありません。 素晴らしい企業を手っ取り早く見つけるときには大変便利ですね。釘付けになるほどじっくり確認する人も多いことでしょう。さて、そんな便利なランキングにも重大な弱点があります。大手企業の上位しか掲載されていない点です。ランキングという形式上、国内すべての企業の順位がわかるわけではありません。掲載されているのは上位の数十社程度でしょう。取材班もすべての企業を把握するのは困難であるため、上場企業のみを対象という条件が一般的です。忘れてならないのは中小企業の存在です。中小企業の中にも素晴らしい企業はたくさんあるはずです。ランキングという言葉に踊らされ、中小企業の存在をすっかり見落としている場合があります。大企業だけに偏るのではなく、中小企業にも注目して探す対象範囲を広げることが大切です。ランキングという言葉に踊らされず、ランキングに掲載されない中小企業の存在にも注目する。企業研究のやり方がわかる30のポイント。その8、差別のない企業の3つの特徴。女性や障害者に対する接し方は企業によって異なるのが現実です。差別のない企業に勤めたいと考えれば、やはり事前の調査が重要です。では差別のない企業を探すにはどの点に注目すればいいのか。差別のない企業には次の3つの特徴があります。1、女性や障害者をどのくらい雇用しているか。女性や障害者の雇用状況を確認しましょう。実績に勝る証明はありません。女性や障害者の雇用実績があれば、その企業は少なくとも女性や障害者の雇用に前向きであるとわかります。2、社内に差別を防止するプロジェクトがあるか。差別を防止するプロジェクトがあるかどうか確認です。プロジェクトが発足しているなら、企業が差別を防止したい姿勢の表れの一つとして考えることができるでしょう。ただし、プロジェクトがあっても、実は形だけで機能していない場合もあります。プロジェクトの存在だけでなく、きちんと機能している点まで確認できれば安心です。3、女性や障害者が楽しそうに仕事をしているかどうか。仕事が充実しているかどうかは、やはり本人の様子に現れます。不満が少なく仕事に満足していれば、その明るい様子は自然と態度や表情に現れるもの。例えば、ウェブサイトに掲載されている写真から確認してみるといいでしょう。社内見学や OB、OG 訪問などを通して、実際に本人と会って詳しく話が聞ければ、さらに確実です。差別のない企業の3つの特徴を確認する。企業研究のやり方がわかる30のポイント。その9、収入を増やしたい理由で残業の多い企業を探すのは要注意。残業が多い企業を探すという変わった人を見かけることがあります。その主な理由は残業代です。残業が多ければ多いほど残業代も多くなるため、収入を増やすことができる考え方です。基本給は低くてもきちんと残業代が支払われる企業なら、仕事時間に応じて稼ぐことができるでしょう。労働者が残業を望み、効率の許す範囲ならそうした働き方も可能ではあります。しかし、この方法は注意が必要です。残業が多ければ多いほどプライベートの時間が減るということ。健康管理が難しくなり、体調を崩しやすくなるでしょう。特にうつ病など精神疾患の場合は回復までに長い時間を必要とします。いくら残業代が出ても体調を崩しては意味がありません。収入を増やすには手っ取り早い方法ですが、長続きしにくい働き方なのです。少し視点を変えてみるのはいかがでしょうか。例えば、昇進制度が整った企業を探すのはいかがでしょうか。努力や能力に応じて昇進できれば収入も上がります。自分の能力や努力に応じてきちんと評価される職場環境なら、仕事のやりがいにもつながるでしょう。残業を抑えながら収入も増やせるなら、素晴らしい方法の一つではないでしょうか。着実にキャリアアップができれば、さらに高い収入を目指し転職も検討できるようになります。収入を増やしたければ残業の多い企業ではなく、昇進制度が整った企業を探す。企業研究のやり方がわかる30のポイント。その10、大企業では得られにくい中小企業ならではのメリット。中小企業だから仕事の規模もチャンスも小さいとは限りません。中小企業には大企業では得られにくいメリットがいくつかあります。1、若いうちに大きな仕事を任されやすい。中小企業は社員数が少ないため、若いうちに昇進しやすい傾向があります。20代で責任者やリーダーなどの立場を経験できることも珍しくありません。若いうちに部下を持つと仕事への姿勢や意識も変わるでしょう。本人に能力さえあれば、若いうちに大きな仕事を経験できるチャンスに恵まれるでしょう。2、業務の範囲が広いため、様々な経験も積みやすい。社員数が少ない中小企業では、一人当たりが対応する仕事の幅が広く深くなる傾向があります。その分だけ業務は大変なのですが、逆に言えば成長できるチャンスでもあります。企業によっては大企業より幅広い仕事を担当できる場合もあります。本人にやる気があれば、短期間で様々な経験ができる絶好の機会と言えます。3、やりがいを感じやすい。中小企業は社員数が少ないため、一人が担当する仕事の範囲や責任が大きくなる傾向があります。一人一人がリーダーといっても大げさではありません。一人がいなくなると業務に影響が出やすいデメリットはありますが、裏を返せばメリットにもなります。自分が企業を動かしている実感が得やすいため、仕事にやりがいを見出しやすくなるのです。4、移動や転勤が少ない。中小企業は大企業ほど支店や部署が多くありません。企業にもよりますが、一般的に大企業に比べると支店や部署の数が少ないため、移動や転勤も少ない傾向があります。中小企業のメリットを確認する。企業研究のやり方がわかる30のポイント。その11、資料請求をした企業から資料が送られてこない場合の対処。資料請求をすれば必ず資料が来るとは限りません。数週間待っても資料が来ない場合があります。珍しいケースではなく、よくあるケースと考えていいでしょう。その理由は様々です。単に資料を送り忘れていた。多くの応募者が殺到して資料請求には応じていない。資料請求が殺到して資料の送付に時間がかかっている。企業からの連絡を待つような消極的な学生は不要と考えている。どの事情であるかは不明ですが、何らかの事情があるのは確かです。もし10日ほど経っても返事がなければ、こちらから電話やメールなどで問い合わせるといいでしょう。連絡がないことを伝えるのは失礼なことではありません。時間がかかると言われれば、どのくらい時間がかかるか尋ねます。場合によっては直接取りに行ってもよいかと切り出すのもいいでしょう。自分から熱意と行動力を示すことで、企業の対応もより誠実になるはずです。資料請求とはいえ、消極的ではなく積極的な姿勢を見せることが大切です。資料請求をした企業から資料が送られてこない場合は問い合わせる。企業研究のやり方がわかる30のポイント。その12、企業研究をすればするほど先行通過の可能性が上がる。面接では企業をしっかり研究してきたことをアピールしましょう。志望企業ですから、企業についてすでに詳しい状態かもしれません。しかし、そんな時こそ次の言葉を自分に問いかけてみてください。ここで満足するかどうかが先行の分かれ道であると。すでに詳しい状態であっても、もう一歩踏み込んだところまで研究してほしいのです。企業の内容だけではありません。遠隔や提供している商品やサービスなど、できるだけ細かい部分も確認しておきます。企業研究はすればするほど面接での受け答えがスムーズになります。企業について何でも知っていると言える状態になれば、その自信は必ず余裕のある表情に変わります。そんなことまで知っているのか。この応募者はしっかり企業研究をしている。社員である自分より詳しいのではないか。面接官にそう思わせることが大切です。詳しい情報をアピールすれば、自分をより印象づけることができます。面接官も人間です。これほど当社を研究してくれたなら、その努力に応えたいと思う気持ちもあるでしょう。就職したい本気の気持ちがしっかり伝わるため、心理的に選考で落としにくくなります。入念な企業研究をしてきた結果は、この人は内定を辞退しないと思わせる力にもなります。企業の業務内容が分かれば、こういう質問をされるのではないかという推測もしやすくなるでしょう。質問の予想ができれば、回答する準備もしやすくなります。事前にしっかり調べれば安心感が増すため、面接の緊張感を和らげる働きもあるのです。面接を受ける前は、もう一歩踏み込んだところまで企業研究する。 企業研究のやり方がわかる30のポイント。その13。業界研究や企業研究がつもりになっていませんか。業界研究や企業研究の注意の一つにつもりがあります。自分ではしっかり業界研究や企業研究に取り組んでいると思っても実際はどうでしょうか。いざ面接で業界や企業について聞かれるとうまく説明できない場合があります。大雑把な説明はできても具体的な数字や意味となると言葉に詰まるのです。例えば、〇〇業界は今どんな問題を抱えているか、〇〇企業が他とは違う点はどこかなどです。少し突っ込んだ質問をされると具体的な数字や意味の説明ができない場合があります。文章や絵を眺めているだけで内容をきちんと理解できていないのです。今取り組んでいる業界研究や企業研究がつもりになっていないか振り返ってみてください。具体的な名前、数字、意味などが説明できるでしょうか。時には名称や数字の暗記が必要になる場合もあります。せめて志望する業界や企業くらいは深く踏み込んだ研究をしておくといいでしょう。とっさに聞かれてパッと答えられるかどうかです。細かく問われてもきちんと説明できるようになっておくことが大切です。インプットだけでなくアウトプットも重要です。学んだことは親や友人に話をするなどして積極的にアウトプットの機会を作りましょう。業界研究や企業研究がつもりになっていないか注意する。企業研究のやり方がわかる30のポイント。その14。ワンマン経営者でも好調な企業もある。ワンマン経営者という言葉にはネガティブな印象があるようです。他の意見などを聞かず自分の考えだけで判断決断をする経営者です。他人の意見も聞かない自分の思い通りに支配する人など独裁的なイメージもあるでしょう。あそこの会社の社長はワンマンだなどと聞くとやはり好印象は抱きにくいはずです。確かにワンマン経営者のいる企業は要注意ですが悪いと決めつけるのは早がてんです。ワンマン経営者でも好調な企業もあることから例外はたくさんあるのが現実です。ワンマン経営者でも社員の気遣う経営者もいれば社員から人望を集めている経営者もいます。特に小規模の企業の場合ワンマン経営者の方が経営はスムーズに進む場合があります。小さな会社ではスピードが重要です。成長段階の企業ではいちいち周りの判断を待っていては重要なスピードを落とす原因になります。ワンマン経営者による素早い判断と決断が企業の強い引率力になり経営に良い影響を及ぼすことがあります。ワンマン経営者を悪いと決めつけないことです。経営状況や OB、OG 訪問などからきちんとした現実を確認した方が確実です。ワンマン経営者を悪いと決めつけない。企業研究のやり方がわかる30のポイント。その15。有料の情報は就職活動の効率を上げる効果がある。インターネットが日常に浸透した現代社会では多くの情報がすぐ入手できます。検索すれば様々な情報が一瞬でしかも無料で確認できます。もちろん企業情報も同様です。社内環境の情報や企業の裏情報など詳細な情報まで入手することができるのは珍しくありません。そんな状況が当たり前であるため有料の情報があると眉を潜めるでしょう。情報のためにお金を出すなんてナンセンス。そう思うかもしれませんが少し考え方を変えてみてください。時と場合によっては有料の情報は就職活動の効率を上げる効果があるからです。例えば世の中には膨大な手間暇をかけて取材しなければ確認できない情報も存在します。そうした情報がわずかな費用で入手できるならお金を出す価値はあるでしょう。しかもその情報が志望度の高い企業についての内容ならなおさらです。一般には非公開の企業情報が入手できればより深い企業研究ができるでしょう。たとえ自分で時間をかけて調べればわかる情報でもわずかな費用ですぐ確認できるなら時間短縮になります。あらゆる情報にお金を出す必要はありませんが志望企業についての情報ならお金を出す価値はあるでしょう。より深い企業研究ができたり時間短縮になったりなど有料の情報は就職活動の手助けになります。一言でお金を払うのはナンセンスと一周せず志望度の高い企業には選択肢の一つとして検討する価値はあるでしょう。就職活動の効率を上げるために時と場合によっては有料の情報を利用する。企業研究のやり方がわかる30のポイント。その16。志望企業が決まれば実施される選考の種類を必ず確認。実施される選考の形式は企業によっては多種多様です。エントリーシートが必要な企業もあれば履歴書のみで良い企業もあります。適正検査や筆記試験がある企業もあればない企業もあります。3次面接まである企業もあれば1次面接のみの企業もあります。面接についても集団面接やグループディスカッションなど実施される面接形式は企業によります。圧迫面接を実施しやすい企業もあればそうでない企業もあるでしょう。実施される面接の形式が事前に分かっていればその面接形式に適した準備ができます。選考形式を知らないまま体当たりするのは不採用をもらいに行くようなものです。志望企業が決まればどんな選考が行われるか確認しましょう。スポーツの試合に勝つためには事前の調査が重要であるように就職活動においても事前の調査が重要です。インターネット、OB、OG 訪問、就職情報誌など様々な情報源から調査します。もちろん採用担当者に直接問い合わせて確認する方法も有効です。選考形式が確認できれば必要な準備も時間も分かるようになります。心の準備ができているだけでも本番の緊張を和らげる効果があるでしょう。採用率に影響することですからしっかり確認しましょう。志望企業が決まればどんな選考が行われるか確認する。企業研究のやり方がわかる30のポイント。その17。OB、OG 訪問の歓迎する企業の面接は OB、OG 訪問の重視されやすい。企業のウェブサイトや案内資料を見ていると次のような文言を見かけることがあります。当社では OB、OG 訪問の歓迎します。ご希望の方は当社の採用担当までご連絡ください。OB、OG 訪問の歓迎していると分かれば OB、OG 訪問もしやすくなるでしょう。もちろん OB、OG 訪問は任意です。希望者は参加すればいいし、不要と考えれば不参加でも大丈夫です。しかし、このパターンにはある傾向を考慮する必要があります。OB、OG 訪問の歓迎する企業では OB、OG 訪問の実績を重視されやすい点です。表向きは任意ですが、応募者の就業意欲を確認する手段かもしれません。したがって任意ではありますが、できる限り OB、OG 訪問のした方がいいでしょう。また、OB、OG 訪問の歓迎する企業では面接でも OB、OG 訪問について聞かれやすいでしょう。OB、OG 訪問のしたのか、いつ頃したのか、何人の訪問したのかなどです。OB、OG 訪問のした人はいいのですが、気をつけたいのは OB、OG 訪問のしていない場合です。OB、OG 訪問のしていない場合、なぜ OB、OG 訪問のしなかったのかという指摘が入る可能性があります。OB、OG 訪問の不要と考える人までする必要はありませんが、理由についてはきちんと説明できる準備が必要でしょう。ここでうまく説明できなかったり、無言になったりすると就業意欲を疑われる可能性があります。とっさに聞かれても理由が答えられるよう準備しておくと安心です。OB、OG 訪問の歓迎する企業は OB、OG 訪問の重視する傾向があり、面接でも聞かれやすいと考える。企業研究のやり方がわかる30のポイント。その18。アルバイトから正社員になるのはどのくらい難しいのか。いつか正社員になりたい。アルバイトで働いているなら正社員への昇格を考える人もいるでしょう。任される仕事は限られていても実際に企業の業務に携わっているのは事実です。未経験者と比べて正社員への敷居は比較的低いと考えるでしょう。せっかくチャンスをつかみかけているなら生かしたいと思うのは自然ですね。さて、アルバイトから正社員になるのはどのくらい難しいのでしょうか。これは企業によって異なるため一概には言えません。難しい企業もあれば容易な企業もあり様々です。資格試験を設けている企業もあれば勤続年数を目安にしている企業もあります。難しさを確認する目安として見ておきたい部分があります。実績です。その企業でアルバイトから正社員になった実績はどれだけあるでしょうか。もし実績がゼロなら正社員への道のりは厳しいと考えた方がいいでしょう。場合によっては社員として普通に面接を受ける方が近道になることもあります。一方、実績が多数存在するなら努力次第で実現可能と考えていいでしょう。実際にアルバイトから正社員になった先輩に会って詳しい話を聞きましょう。必要な努力、期間、資格、手続きなどです。アルバイトから正社員になった道のりを聞けば自分に必要な材料も見えてくるはずです。 アルバイトから正社員になる難しさは過去の実績を目安に判断する。企業研究のやり方がわかる30のポイント。その19。人道的でない精神論をしつこくアピールする企業には要注意。夢ややりがいを大げさにアピールする企業には要注意です。もちろん夢ややりがいは誰にでも大切な要素です。将来実現したい願望があれば生きる力になるでしょう。仕事に対する心の張り合いも必要です。夢ややりがいを普通にアピールするのは企業ならいいのです。ここで注意したいのはあくまで大げさにアピールという点です。365日24時間死ぬほど働けばあなたの夢は絶対に叶う。厳しい残業も夢につながる道と思うなら苦にならないはずだ。どんなに苦しくて厳しい仕事があったとしても自分の夢を実現する茨の道を思うこと。人道的でない精神論をしつこくアピールする企業があれば裏があるのではないかと疑った方がいいでしょう。夢ややりがいは使い方によっては経営者にとって都合のいい精神論になるからです。例えば社員の不満を抑え込むための都合のいい方法に使っている可能性があります。厳しい労働環境や労働条件があっても精神論の言葉を使って社員の不満を抑え込んでいる傾向があります。夢ややりがいは誰にでも大切な要素ですが、それを悪用することがあってはなりません。すべての企業がそうとは限りませんが、念のため警戒しておく方がいいでしょう。夢ややりがいを大げさにアピールする企業には注意する。企業研究のやり方がわかる30のポイント。その20。個人的な知名度だけで企業を選ぶのは要注意。 BPOB の企業にも素晴らしい企業がある。学生が就職活動で最初に注目しがちなのは BTOC の企業が多い傾向があります。 BTOC や BPOB という言葉を聞いたことがあるでしょうか。これは企業間取引の状態を表した言葉です。BTOB とはビジネス、企業、ツービジネス、企業の略であり、企業から企業へ販売する取引関係を表します。BTOC とはビジネス、企業、ツー CUSTOMER、個人の略であり、企業から個人に販売する取引関係を表します。私たちに馴染みがある企業は圧倒的に BTOC です。BTOC の企業から販売される商品やサービスはデパートやコンビニなど私たちの日常で頻繁に増えます。個人消費者にとっては知名度が高いため、就職活動においても BTOC の企業に注目が集まる傾向があるのです。しかし、BTOB の企業の存在もやはり重要です。BTOB の企業で働く魅力は何といっても安定でしょう。BTOB の企業は取引先が企業であるため、取引が長期にわたる特徴があります。その上、一つの取引規模が大きい特徴があるため、給与も反映される傾向があります。研修制度や福利厚生も充実している傾向があるのも大きな魅力です。ただし、業務上の責任も大きいため、BTOB の企業の採用活動では慎重な採用活動が行われる傾向があります。BTOC の企業ばかりに偏らず、BTOB の企業にも注目してみましょう。個人的な知名度だけで企業を選ぶのは要注意。聞き慣れない企業でも、業界では知名度が高く優れた技術やノウハウを持った企業があります。もしかすると、意外な企業を発見できるかもしれません。BTOC の企業だけでなく、BTOB の企業にも目を向ける。企業研究のやり方がわかる30のポイント。その21。企業の状態は社員に現れる。社員とは、いわば血液のようなもの。企業の状態はどこに現れるのでしょうか。投資家が最初に思いつくのは、やはり財務諸表でしょう。貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書。こうした財務諸表を見れば、企業の財政状態や経営成績を数字で具体的に把握できます。上場企業なら財務諸表は公開されているはずですから、企業を知る重要な手がかりになるでしょう。しかし、もっと単純なところで企業の状態は現れるものです。社員なのです。社員とはいわば血液のようなものです。体の健康状態は血液に現れやすいように、企業の健康状態も社員に現れやすいのが特徴です。健康な人の血液はきれいでサラサラであるように、健全な企業の社員も元気で生き生きしているもの。元気な企業は社員も顔色がよく元気があります。社員は企業の血液であると考え、しっかりチェックしましょう。社員と接することは大事な企業研究の一環です。OB、OG訪問、企業説明会、面接。社員と接することができるイベント、企業研究ができる貴重な機会です。社員と接した時の様子を見て、表には現れにくい企業の内部を知る手がかりになるでしょう。社員の様子を見て、企業の様子を知る。企業研究のやり方がわかる30のポイント。その22。トイレは企業の状態を表すならば。企業訪問の際は、ぜひトイレに駆け込みましょう。用を足すためではありません。企業研究のためです。トイレは企業研究ができる意外な場所です。トイレは企業の状態が現れやすい場所です。トイレがきれいな企業は職場も居心地が良く、トイレが汚ければ職場は居心地の悪い傾向があります。もちろん、必ず関係するわけではありませんが、一定の傾向が見られます。普通の思考を持つ経営者なら、職場の居心地は少しでも良くしたいと考えるのが普通です。これは経営者でなくても普通の社員でも当たり前に考えるでしょう。職場の居心地を良くしようと思ったとき、まず心がける基本はやはり掃除や整理整頓です。トイレも職場の一つですから、きれいに掃除を心がけるはずです。しかし、そのトイレが汚ければ、その基本すらできる意識がない、もしくは余裕がないということになります。トイレがひどく不衛生。ツンとした異臭が漂っている。切れた電球が交換されていない。飾られている花が枯れている。洗面所の鏡がきれいに拭かれていない。こうした点が当てはまるトイレは、企業の体質に警戒が必要と考えていいでしょう。トイレは企業の状態を表す罠なのです。企業訪問をしたときは、トイレを確認する。企業研究のやり方がわかる30のポイント。その23。女性が働きやすい職場かどうかをどう確認するか。女性が働きやすい職場かどうか確認するときどうしますか。最初に思い浮かぶのはランキングではないでしょうか。就職雑誌や就職情報サイトでは定期的に女性が働きやすい企業のランキングの特集が組まれます。もちろん重要な情報源であり参考になるのは間違いありません。しかしランキングには重大な弱点があります。大手の企業しか掲載されていない点です。ランキングという形式上国内全ての企業の順位がわかるわけではありません。ランキングの条件にもよりますが上場企業のみを対象にした上位のみという場合が一般的でしょう。忘れてならないのは中小企業の存在です。中小企業の中にも女性にとって働きやすい職場はたくさんあるはずです。大企業ばかりに目が向く一方中小企業の存在をすっかり見落としている場合があります。では中小企業で女性が働きやすいかどうか確認するにはどうするか。やはりこまめな情報収集です。雑誌やインターネットなどで情報を集めるわけですが、中でも確実な方法はただ一つ。その企業に勤めている女性社員に直接話を聞いてみることです。男性社員ではなく女性社員というのがポイントです。やはり女性の気持ちは女性だからこそ理解しやすいでしょう。女性が働きやすい職場かどうかは女性に聞くのが最も確実です。ワーキングマザーが多い実績も重要な指標です。OB、OG 訪問を通して実際にその企業に勤める女性社員から話を聞いてみましょう。もし OB、OG 訪問が難しければメールや電話による問い合わせだけでも随分詳しい事情を把握できるはずです。手間はかかるかもしれませんが、確実に確認できる手段です。中小企業にも目を向け、実際にその企業に勤めている女性社員に直接話を聞いてみる。企業研究のやり方がわかる30のポイント。その24。優秀な人は大企業に就職という考えは世界的に見ると実は珍しい。一流の大学を出た人は有名企業や大企業などに就職が当然と考える傾向があります。特にアジアでは優秀な人は大企業に就職という考えが比較的強いようです。しかし視野を広げて世界で考えると優秀な人は大企業に就職という考えは実は珍しいと気づきます。世界的に見ると優秀な人は企業です。本当に優秀なら自分で事業を起こし人と社会に貢献できる仕事を目指します。仕事がなければ自分で仕事を作る。アイデアも工夫も改善も自分で考えることができ積極的に事業を進めることができる。熱意も意欲も行動力もみなぎり数多くの能力に恵まれている。 さらにコミュニケーション能力が高くリーダーシップで人を引っ張り人付き合いもうまい。そして人と社会のために尽くしたいという企業家精神を持ち合わせている。それだけの才覚に恵まれていれば企業をしても十分活躍できると考えていいでしょう。大企業への就職も素晴らしいですが、企業の方が自分の能力を信頼しやすくなります。自分の裁量で自由に事業を進めることができるのは素晴らしいことです。もちろん失敗の可能性もありますが、若くて優秀なら失敗の傷も小さくて済むでしょう。企業とは自分の力を試す絶好の場所。優秀な人は大企業に就職という固定観念にとらわれていないか自問自答してみてください。多くの能力に恵まれた人なら大企業への就職より企業の方がふさわしい道かもしれません。本当に優秀なら大企業への就職より企業を検討する。企業研究のやり方がわかる30のポイント。その20を。企業説明会で上映されるビデオは現実より美しく表現されている場合がある。企業説明会では企業が用意したプロモーションビデオを視聴することがあります。企業側にとってはビデオを上映するだけですから説明の手間が省けて楽です。注目したいのがこのプロモーションビデオの内容です。淡々と企業の説明がされているとは限りません。中にはビデオの完成度が高く感動的な内容であることも少なくありません。情緒にあふれる音楽とともに地道な努力をする人たちの様子が映し出される。そうした様子を見ていると深く感動して震えたり鳥肌が立ったりするものです。もちろん感動するのはいいのですが、全てありのままの現実を映していると受け止めるのは注意が必要です。感動は音楽や撮影手法によってはある程度コントロールできる性質があります。企業説明会で上映されるビデオも現実より美しく表現されている場合があります。ここで考えておきたいのは少し誇張も入っている可能性があるという点です。応募者が採用担当者に誇張して話すことがあるように、採用担当者も応募者に誇張する場合があります。企業研究は本来興奮状態で行うものではなく冷静状態で行うもの。プロモーションビデオで感動するのはいいのですが、感動に流されるのではなく一度落ち着くことが大切です。企業の経営状況を見たり、先輩の実際の声を参考にしたりなど、現実に沿った情報を土台にしましょう。プロモーションビデオはあくまで参考の一つ。現場の声や財務諸表など現実の様子や数字をしっかり見た上で企業の実態を把握することが大切です。企業が用意したプロモーションビデオの感動を完全に信じ込まない。企業研究のやり方がわかる30のポイント。その26。上場企業の面接前には財務状況を確認しておきたい。上場企業の面接前には財務状況を確認しておきましょう。財務状況について質問される可能性があるからです。当社の財務状況をご存知ですか？面接官に質問されたとき知りませんという返事では先行に響くでしょう。本気で入社したければ企業研究の一環として財務状況の確認をしておきましょう。上場企業なら財務状況の確認は簡単です。上場企業では法律上有価証券報告書の一般公開が義務付けられています。有価証券報告書には企業の概要、事業の状況、株式の状況、財務諸表などが含まれ財務状況が確認できるでしょう。もちろん細かい財務状況まで確認する必要はありません。プロの投資家ではなくあくまで就職活動における企業研究ですから基本的な項目の確認で十分です。例えば売上高、粗利益、営業利益、経常利益、当期純利益などです。また忘れてならないのは過去数年間にわたる財務状況の比較です。過去数年間の財務状況の比較をして売上高、営業利益、当期純利益などの推移を確認しておきましょう。さらに余裕があれば総資本利益率、株主資本利益率、流動比率、固定比率なども確認しておくと安心です。少し専門的な分野ですが、その企業の収益性、安定性、成長性の3つが理解できるでしょう。上場企業なら面接前に財務状況を確認しておく。企業研究のやり方がわかる30のポイント。その27。企業が求めるコミュニケーション能力を具体的に把握しているか。コミュニケーション能力のある人。そんな募集要項を見かけることがあります。そうか。会話の上手な人がいいのかと思いますが、ちょっと待ってください。ここで注目したいのはコミュニケーション能力の具体的な意味です。企業が求めるコミュニケーション能力を具体的に把握していますか？コミュニケーション能力とはいえ意味は様々です。目上の人とでも堂々と話せる能力なのか、大勢の前でも緊張せずに話せる能力なのか、初対面の人とでもスムーズに話せる能力なのか、厳しいクレームでも我慢強く聞き続けられる能力なのか、複雑な内容を簡潔に分かりやすく説明できる能力なのか、どれもコミュニケーション能力です。コミュニケーション能力がありますという端的な表現はできるだけ避けるのが賢明です。抽象的な言葉はぼんやりとしているため伝わるようで伝わりません。企業が求めているコミュニケーション能力を具体的に分析しておくことが大切です。例えば営業の仕事なら分かりやすく説明する能力を中心にアピールすればいいでしょう。人前で話す仕事なら大勢の前でも緊張せずに話せる能力を中心にアピールすればいいでしょう。重要な的を探し出し、しっかり狙いを定めるイメージです。的を絞った言い方の方が時間の限られた面接で効果的にアピールできます。企業が求めているコミュニケーション能力を具体的に分析する。企業研究のやり方がわかる30のポイント。その28。入社予定の企業が合併した場合の対処。入社予定の企業が突然合併を発表することがあります。合併による最も大きな影響はやはり企業の体質が変わることでしょう。志望企業へ入社が決まったにもかかわらず企業の体質が変われば将来が不安です。しかし合併とはいえ様々なパターンがあります。合併のパターンによって企業の体質や体制が大きく変わることもあればほとんど変わらないこともあります。入社予定の企業が合併するとわかれば合併の種類を確認しましょう。合併にも様々な種類がありますが、主要なのは次の2つです。吸収合併。吸収合併の場合、吸収する側なのかされる側なのかによって大きく対応が異なります。社風やシステムは吸収する側に合わせるのが一般的です。吸収する企業側を確認して社風や体制が自分に合っているか判断が必要です。ただし吸収合併にも1対1という対等な合併も存在します。合併の比率も確認しておきましょう。新設合併。新設合併とは合併する企業を解散させ新しく会社を設立して全てを継承させる方式です。新しく企業が設立されるため合併前の状況では企業の将来性を見極めるのが難しい特徴があります。ただし新設合併に至った経緯や背景をよく確認すれば企業の特徴が把握しやすくなるでしょう。合併のパターンによって合併企業の今後の成り行きも変わります。両親や先輩など社会に詳しい人と相談して今後の方針を決めるのが得策です。入社予定の企業が合併する場合、合併のパターンを確認して今後の方針を決める。企業研究のやり方がわかる30のポイント。その29。入社予定の企業が不祥事を起こした時に考えたい3つのポイント。稀なケースですが入社予定の企業が不祥事を起こす場合があります。粉飾決算、偽装や隠蔽、顧客情報の紛失、残業の未払い。良いニュースならいいのですが、悪いニュースなら先行きが不安になるでしょう。入社予定の企業が不祥事を起こせば内定事態を連想しますが、まず落ち着きましょう。この時に大切なことが3つあります。次の3点を押さえた上で今後の方針を慎重に判断するのが得策です。まず事実関係を確認する。そもそも不祥事が事実なのかきちんと確認することが大切です。ニュースの中には噂が含まれている場合もあるからです。複数の情報源から多角的に情報収集をして本当に事実なのかを見極めます。不祥事についてしっかり情報収集をする。もし不祥事が事実と分かれば次に正確な状況を把握するため情報収集をしましょう。不祥事の内容が具体的に分かれば悪影響の範囲も見えてきます。入社後の自分への影響も予想しやすくなるでしょう。他人の意見も聞く。自分の考えだけでなく他人の考えも大切です。親や先輩など社会に詳しい人の意見を参考にすることで今後の成り行きを予想しやすくなるでしょう。 評判やブランドが傷つけば上場企業の場合、株価にも影響する場合もあります。入社予定の企業が不祥事を起こしたときは、事実関係をよく確認した上で今後の方針を判断する。企業研究のやり方がわかる30のポイント。その30。集めた企業情報は入社が決まってもしばらく保管。集めた企業情報は入社が決まってもしばらく保管することをお勧めします。入社が決まれば必要なくなるため捨ててもいいと思うのではないでしょうか。しかし、意外にも入社してから必要になる場合があります。例えば、何らかの都合で企業を退職する場合です。入社後、企業の経営が急に傾いて倒産すれば辞めざるを得なくなります。入社後、大きな病を見つかり、企業を辞めて入院に至る可能性もあるでしょう。何が起こるかわからないのが人生です。ひどい経験をしている人の共通の口癖は、まさか自分がこうなるなんてです。その時、就職活動をやり直すことになりますが、ゼロから企業情報を集めるのは大きな手間暇がかかります。そこで役立つのが、過去に集めた企業情報です。過去に集めた企業情報があれば、手間暇を幾分省略できるため、就職活動をやり直す時に役立ちます。もちろん、古くなって参考にならない情報もあるでしょうが、情報を集める技術は時間がかかっても変わらないはずです。どんな考え方で企業情報を集めたのか、そのようなポイントで企業を絞り込んだか、当時のメモを見直せば就職活動の要領も思い出しやすくなるでしょう。企業研究データ情報は財産です。入社が決まっても万が一を考慮し、しばらく保管しておくことをお勧めします。入社が決まってもしばらく保管しておく。企業研究のやり方がわかる30のポイント。まとめ。その1。就職は企業の名前ではなく仕事の内容で選ぶ。その2。志望企業で企業訪問や工場見学が実施されていれば積極的に参加する。その3。特徴がない企業は特徴がわかるまで入念に調べる。その4。自分が愛用しているものはどこの企業が作っているのか調べてみる。その5。店舗見学でもスーツで向かう。その6。社員のプライベートを大切にする企業の3つの特徴を確認する。その7。ランキングという言葉に踊らされず、ランキングに掲載されない中小企業の存在にも注目する。その8。差別のない企業の3つの特徴を確認する。その9。収入を増やしたければ残業の多い企業ではなく昇進制度が整った企業を探す。その10。中小企業のメリットを確認する。その11。資料請求をした企業から資料が送られてこない場合は問い合わせる。その12。面接を受ける前はもう一歩踏み込んだところまで企業研究する。その13。業界研究や企業研究がつもりになっていないか注意する。その14。ワンマン経営者を悪いと決めつけない。その15。就職活動の効率を上げるために時と場合によっては有料の情報を利用する。その16。志望企業が決まればどんな選考が行われるか確認する。その17。OB、OG 訪問の歓迎する企業は OB、OG 訪問の重視する傾向があり面接でも聞かれやすいと考える。その18。アルバイトから正社員になる難しさは過去の実績を目安に判断する。その19。夢ややりがいを大げさにアピールする企業には注意する。その20。BTOC の企業だけでなく BTOB の企業にも目を向ける。その21。社員の様子を見て企業の様子を測る。その22。企業訪問をしたときはトイレを確認する。その23。中小企業にも目を向け実際にその企業に勤めている女性社員に直接話を聞いてみる。その24。本当に優秀なら大企業への就職より企業を検討する。その25。企業が用意したプロモーションビデオの感動を完全に信じ込まない。その26。上場企業なら面接前に財務状況を確認しておく。その27。企業が求めているコミュニケーション能力を具体的に分析する。その28。入社予定の企業が合併する場合、合併のパターンを確認して今後の方針を決める。その29。入社予定の企業が不祥事を起こしたときは、事実関係をよく確認した上で今後の方針を判断する。その30。入社が決まってもしばらく保管しておく。